ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は篠原雄介です。さあ、今回は経済学部教授副学長の阿部圭司先生にお話を頂戴します。阿部先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高崎経済学副学長の阿部と言います。経済学部に所属しております。もともとは株式市場でのさまざまな価格形成に関する研究を対象にしてきたんですが、この10年くらいは金融リテラシーというものを研究対象にしております。4月からの新年度で新社会人になる方や、転職や人事異動で新しい職場に移るというタイミングですので、今日はこの金融リテラシーについてお話ししたいと思います。
はい、ありがとうございます。金融リテラシーなんですけども、この金融リテラシーの定義とは一体どんなものがあるんでしょうか？
はい、金融リテラシーとは、日々の生活の中で、必要なお金に関する知識や判断力を身につけ、主体的に活用できる能力のことです。貯金や投資だけではなく、クレジットカードやローン、保険のことまで幅広く含まれます。ただ貯金するだけではなく、知識を持って賢くお金を使う力、これが金融リテラシーというものになります。最近インフレがこう激しいですよね。お給料だけでは将来がちょっと不安な時代になってきました。物価だけではなく、税金や年金制度なんかも日々変化しています。さらにカード払いの利息やローンのリスク、こういったものを知っておかないと、知らず知らずのうちに損をしてしまうことがあります。例えば買い物の際、クレジットカードを使うことが多いと思うんですけれども、リボ払い、リボルビング払いっていうのを使ったことはありますか？このリボ払いですけれども、クレジットカードの利用額や件数に関わらず、毎月の支払い額を1万円など、こう一定額にする返済方式のことなんですね。高額な買い物でも月々の負担を一定に抑えられる、計画的に返済できる、ということで、収入の少ない20代から30代の比較的若い世代に利用が多い傾向があります。しかし、このリボ払いなんですが、残高に応じて高額な手数料が発生し、完済まで時間がかかる場合があります。この手数料なんですが、実年率が15から18%、これは消費者金融のカードローンと同水準のとても高い金利なんですね。ですので、リボ払いを使うときは、この月々の返済額と残高をこまめに確認して、余裕があるときには繰り上げ返済をするということが大切になってきます。
なるほど。いや、こういった知識をやっぱり自分自身で持っておくというのが非常に大事だなと思いました。さあ、この金融リテラシーの中身についてもう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか？
はい。金融庁が示している最低限身につけるべき金融リテラシーというものを4つ挙げておりますので、これをご自身でどれくらいできているか考えてみてください。一つ目は家計管理です。収入と支出の把握、計画的な収支管理の習慣化です。2つ目は生活設計、将来のライフプラン、これは結婚や住宅取得や老後の設計など、こういったものに合わせた資金計画のことです。3番目は金融商品、具体的には預金や投資、保険などの理解と利用になります。預金、投資信託、ローン、保険といった、こういった金融商品のリターンとリスクを理解し、主体的に選択できる能力のことになります。そして、最後の4つ目ですが、外部知見の活用です。必要に応じて専門家の知識や情報を適切に借りる能力になります。これらを高めることで経済的に自立し、より良い生活を送ることが可能になるとされています。
はい。最低限身につけるべき金融リテラシー、金融庁が示した4つのものをご紹介いただきました。では、 この日常で役立つ金融リテラシー、こういくつかご紹介いただけますでしょうか。
はい、具体的に日常で役立つポイントを、いくつか紹介したいと思います。一つ目はその家計管理になりますが、まずは収入と支出を見える化することになります。表計算ソフトやアプリを使うのもいいでしょうし、オーソドックスに手書きでも OK です。何にいくら使った、こういったことを知るだけで無駄遣いが見えてきます。私自身そのデータの分析を研究対象にしていて、データを集めるのが大好きなんですね。なのでこう見えてて、ラジオなのでこう見えててのも見えないんですけれども実は20年以上家計簿をつけてたりとか、あとはガソリンを何リットルいくら給油したなんていう、こういった記録をつけて後から眺めるっていうのもちょっと趣味というほどでもないんですけども、趣味だったりします。二つ目はその貯蓄の習慣ですね。給与が入ったら先に貯金をするという先取り貯金というのをお勧めします。緊急用の資金を貯めておくと、非常にいい安心ですよね。まずは一月分の生活費から、次に3ヶ月、半年分、1年分と、少しずつ貯めていくと、こうした余裕資金が将来の投資につながっていくと思います。ちょっとした工夫でも将来の資産形成に大きな差が出てきます。例えば食事の後や仕事中、職場でコーヒーを飲むという方は多いのではないかと思いますが、私もそうですね、1日に数杯飲んでおりまして、私たちは大学教員で研究室をいただいているので、研究室でコーヒーをドリップしたものをいつも飲んでいるんですが、人によっては、自動販売機やコンビニで購入したものを飲んでいる場合というのも多いですよね。このコーヒー一杯の節約でも毎日続ければ年間で数万円になるはずですよね。
はい、
この缶コーヒーとかコンビニのコーヒーのあの味がいいんだという人も、そういう人はいいんでしょうけども、何気なく買っているのであれば考え直した方がいいかもしれませんね。
わかりました。
そして3つ目なんですが、投資デビューをしてみようというものです。投資は怖いとか、投資はギャンブルじゃないかと考えている方も多いと思いますが、長期的に分散して運用すれば資産を増やす大きな助けになります。投資信託のように少額でも始められるものもありますので、まずは情報収集から始めることをお勧めします。投資はあくまでも余裕資金で、生活費まで投資につぎ込んではギャンブルになってしまうので気をつけてほしいですよね。
近年やっぱりこうニーサっていうね、よくニュースでも耳にしますけれども、
はい、ニーサといえばその先日の報道で若い世代を中心に、ニーサ貧乏という現象が見られるということが、言われてました。
ニーサ貧乏、
はい、趣味や遊びにお金を使わず、友達からの誘いも断って、生活費を除いたほとんどのお金を新ニーサへの投資に回してしまう人たちのことを指すそうです。
はい、
よく聞くのはいわゆるオルカンというものです。これはオールカントリーの略で、世界中の株式に投資するタイプのインデックスファンドです。また米国の代表的な株価指数である S&P500、 これに連動するタイプなど、海外のインデックスファンドにつぎ込み、証券会社のアプリの画面を、増えていく評価額を見つめるのが唯一の楽しみになっているんだ、こういうケースのようですね。で、こうした人たちの中には、自分がなぜ投資をしているのか、なぜその商品を選んでいるのかを十分に理解、納得していないまま SNS や周りに流されて行動しているタイプも少なくないようです。
そうですか。日々安倍先生は、学生たちのね、話をしているかと思いますが、何かこう学生からの声などはあったりするんでしょうか。
はい、私自身も学生たちから、いつから投資始めたらいいですかと聞かれることが多いのですが、彼らにはまだ投資はしなくてもいいよと、こんなふうに言っています。それよりも旅行やライブに行ったり、資格の勉強や留学といったチャレンジなど、自身の経験値を積むことが大事だと思ってます。自分に投資をして、自分で稼ぐ力をつけること、 まあ、これを優先するようにとアドバイスをしています。
まだ若いうちはその投資のことをそこまで考えなくてもいいということでしょうか。
そうですね、投資を考え始めるのは20代後半や30代になって、まあ、ライフプランを真剣に考えるようになってからで十分だと思います。また定年を迎えた方に対しては、まあ、積極的に投資を進めるべきではないと思ってます。投資には浮き沈みが必ずあります。たとえ損失が出ても現役世代なら働いて取り戻すこともできますし、長い時間待てば価格が回復する可能性も高くなります。しかし定年後であれば資産を増やすことよりも今ある資産をどう守るかを優先して考えるべきでしょう。むしろ増やしたいという心理につけ込んで詐欺が入り込むことだってあると思いますね。
はい、わかりました。そして最後、この保険の選び方も、まあ、一つ重要なようですね。
はい、保険はちょっと専門外なので詳しくないんですけれども、まあ、必要な保険と不必要な保険を見直す、見極めると、こういったことも大切です。例えば医療保険の重複や過剰な保障は見直すだけでも家計がだいぶ楽になると言いますね。私も実は3年ほど前に相談をして、その時はまだいいよと言われてたんですけれども、そろそろ再チェックしなければいけないかなという時期になっていると、こんなふうに思ってます。
わかりました。私もいろんなことをこう見直していかなきゃなというふうに思いました。まあ、今日は金融リテラシーのことを様々伺ってきましたが、よくある誤解や注意点もあるようですね。
はい、金融リテラシーよくある誤解なんですけれども、まあ、投資はギャンブルだという人もいるわけなんですが、ギャンブルというのは確率にお金を投じることであって、負ける人がいないと勝たない、いわゆるゼロサムゲームというようなものになります。一方投資は価値にお金を投じることで企業や経済の成長を享受する、これをまあプラスサムゲームというんですけども、こんなふうに同じお金を投じるというものであっても、まあ、確率に投じるのか価値に投じるのか、まあ、この違いがあるんだということを知っていただきたいと思います。まあ、知識を持って計画的に行えば、まあ、リスクは減らせるんだということですね。また貯金だけしていれば安心というのも不十分です。インフレや物価上昇で貯金の価値が目減りするかもしれません。大切なのは知識を持って判断するということなんですね。まとめということなんですけれども、まあ、今日お話したポイントとしては、まず一つ目は金融リテラシーは知識と習慣で作られるんだということ。二つ目は家計管理、貯蓄、投資、保険、こういったものは日常で役立つものだということ。三番目は投資に対する誤解やリスクを知ることも大切なんだよということです。まあ、今日からできることとしては、まずは家計簿をつけるということをお勧めします。まあ、小さな一歩でも未来の安心につながるということですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、今年度最後のラジオセミナール、今回は経済学部教授副学長の阿部啓治先生にお話を伺いました。阿部先生、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。